それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アメン。ご起立ください。賛美の172番を持って主を祈ります。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよう。 人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。
その時見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時聞けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。
あれに水が湧き出て、あれ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。
アーメン。それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラノのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより光りで生ける者と死に去る者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠179番です。
Yeah.
本日礼拝のために各時間にお読みをお願いいたします。
お祈りします。主は感謝します。また主が私たちを無視感の間の思いやまた全てを持って主と共に歩むことができるように守ってくださったこと主を感謝します。また私たちが主を一週間生きながら思いや心また言葉行動知らず犯した罪また知ってまた弱くも落ちて犯した罪罪を主をこの時間主に告白します。主がそれを聞いて御様の血潮で私たちを洗い清めてください。この主を私たち本当に主にあって昨日また主日を主に捧げることができるようにこの時間と場所を主が備えていただくことと主を感謝します。
アーメン。
この時間私たち一人一人に助けの主を聖霊を主を与えてください。またその聖霊が私たちにその主の御言葉を悟る力を与えてくださることを主を願い求めます。
アーメン。
子供たちの上に主が豊かに聖霊を与えてくださり、また主の仕事また主の主を喜ばせる一人一人でありますように、また勇者として主が高さ立ててくださることを主を願い求めます。主が手を成し遂げてくださることを感謝します。また私たち本当に国や民族のためにお祈りしたいと思います。主を韓国と日本またアメリカまた世界を主を覚えてください。またコロナの中にまた会議が上がってるっていうふうに人々の中では騒いでおります。主よ、それを全てを主がご存知です。主よ、この時間私たちが本当に何をすべきなのか、また何を主に望むべきなのかを主よ、私たちに知らせてください。また分からせてください。またそれをもって主にお祈りする私たち一人で見えるようになりますように、主よ、見てください。
アーメン。
目の本当に政治家、また経済、また全ての教育、全てを主の見てに委ねます。主がそのような時に、また各国省に主の人たちを送ってください。お祈りする人たちを主を送ってください。あの主を感謝します。また本当に主にあって、私たちこのコロナの中でも、人々の健康を守ってくださることを主を本当に感謝します。主の御心と、私たちが全てを成し遂げることができますように導いてくださることを感謝します。またこの時間横浜天聖堂教会、またマルテイクレシアを主が高くしてくださることを主を感謝します。またパスタや河合先生の働き人一人一人は本当に主にあって、助け主と共に励ませてくださることを主を感謝します。その御言葉もう本当に主が天を開いて分からせてくださった、その奥義を開いてくださったその御言葉を与えたし、本当にみんながいただくことができますように、それをまた悟り、またそれを誇り守ることができますように主を導いてください。横浜天聖堂教会の生徒たち一人一人の生活やまた全てを主が守ってくださることを主を感謝します。その場所を通して主の御国が広がることを主を願い求めます。また私たちになってこれ主を主が覚えてくださり、この本当に小さな森ですが主の大いなることを御言葉をまた述べ伝える場所として立ててくださることを主を感謝します。また主を聖霊も私たちは強く恵んでおります。主よ、主のものを持って私たちにそれを成し遂げてくださる賛同くださったことを本当に感謝します。また主よ、私たちが本当にその場所で本当にこの若者を家族に育てることができる場所を主が備えてくださることを信じ感謝します。私たち一人一人が本当にそれを望み、また主にお祈りし願うことができますように主を導いてください。
アーメン。
その場所やその全てを主が備えてくださったことを主を信じ感謝します。またこの時間を私たちの言葉をいただきます。主はその御言葉を語るパスター河合先生の上に主が聖霊を与えてくださり、またその唇を清めてくださることを信じ感謝します。私たち一人一人にはその耳を清めてくださり、それを 本当に豊かに今日もいただいて帰ることができますように見ていてください。マヨ先生の家にもその豊かな恵みを与えてください。主を感謝します。また今日最後まで助けの主に助けの主を聖霊に委ね、イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
82番を賛美いたします。
それで主はヤコブがその子をヨセフに与えた子孫に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の角裏に腰を下ろしておられた。一人の時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。アーメン。
Now Jesus ran to that party, but had to make any embarrassing for the disciples and John. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go to Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon, and a Samaritan woman came to draw water. Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Amen.
私に水を飲ませてください。どういうことでしょう。主よ、私たちがイエス様に水を飲ますことができるということです。主よ、分からず屋である私たちを見てあなたは変わったからです。正解が分からずに右往左往して、人間関係が分からずに右往左往して、仕事が分からずに右往左往して、勉強が分からずに右往左往して、あらゆる面において正解が分からないから右往左往している私たち、この弱さを見た時あなたは変わった。主よ、あなたは私たちのこの本当にどうしようもない状態を見て、解決糸口を見出すことができない様を見て、あなた自身が乾いてメシアが来たらと望まれている一人一人のところにあなた自身が来てくださることを感謝します。
アーメン。
ここにあなたの愛する若者たちがいます。この若者たちにも主よ、本当に自分の手に負えず正解がわからない、そして右往左往をしているさまざまな人間関係や、まだ自分の抱いているその夢やもろもろ運びたいことはあるが、うまく運べないこともあると思います。主よ、その時このサマリアの女のようにメシアが来れば、メシアが来ればという信仰を持って、主よ、言葉にならないこの心の中で言っているメシアが来ればという告白によって、イエス様を自分の居場所に招くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。御霊が宣言した言葉を有効に用いる方法を教えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日お読みいただく御言葉は吉脇一章一節から九節です。吉脇の一章一節から九節。はじめに二節と三節を宣言いたします。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。 若者たちが御言葉を敵にもしております。我らともどもをしております。主よ、この敵人世代を感謝いたします。あなたがこの敵人世代にいかに有効に働いてくださるか、またいかに将来と希望を約束しておられるか、主を今日豊かに知ることができますように。今取り次ぐしもべらの唇を清め、預かる人々の耳を清め、今我らともどもが本当に心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたを愛するこの礼拝の時とならせて感謝するように。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい我らの主をお前たちに賛美いたします。時代がですね、なんか本当に変わったような気がいたしますね。新しい時代に突入しました。コロナが今入っこっていて、一見すると何か災いであるかのような、本当に私たちが、ね、子どもの頃、ね、まだ将来が開けていて、何か将来もっと便利で科学が発達してもっといろんな、嫌なことがなくなるんじゃないかって思い描いていたかもしれないですけども、どうも、その様相が、ね、違って来ておりますけども、しかし私たちキリスト者にはまた本当にこの神を恐れる敬う民、この特に敵人世代、この仮説にある通りこの御言葉を口から離さず昼も夜もそれを口ずさむ、そしてそれを守り行う人はすることで全てが繁栄しまた栄えることができる、その約束があります。私たちには将来と希望があるんですけれども、本当に時代変わってきています。特に今はですね、AI が発達してきてるんですね。いろいろな物事が自動化してきております。もうユニクロに行けばもうあれレジの店員さんいないんですね。なんか株をそのままある場所に置いてピッてやればなんかその中にあるもう全部自動的に計算してくれて。袋詰めも、全部自分でできる、コンビニもそうなんですね、もうどんどんどんどん自動化が進んできているのを見ます、薬の情報とかも、もうインターネットでピッと調べればすぐに分かって薬剤師とかも、どんどんだんだん必要になくなってくるんですね。本当に、今まであった仕事がどんどん、このAI 化また機械化が進んでどんどんコンピューターに任せてどんどんそういう人々が、職業が奪われつつあるんですね。そして本当に今私たちその方向転換が必要です。またこの考え方転換が必要です。本当に今まで、私将来薬剤師になるんだって、で薬剤を、ね、勉強してきた、若者がいざその年になってみたらもう自動化が進んで薬剤師の募集がほとんどない、そういう時代にもう今なりつつあるわけです。今私たちこの時代どのように進んでいくべきか、これ考える必要があります。でないとどんどんもう使われる側本当に細々とした作業を任せられて、そして本当に自主的になんか仕事を、私あれになりたいこれになりたいというのが制限されてしまって、もう何も考えないでいるとそういうふうになってしまい、もうですからスマホに頼りっぱなし、また考えないならばどんどん取り残されていってしまう時代になってしまいます。
取り残されるということで終わればいいんですけど、取り残されたものはまたやるべきことはあるじゃない。そうじゃなくて取り残されるということではなくて、奴隷化されている、これが今の時代なんです。お医者さんがね、いつも人の病状を聞いてて、そしてメモをしてて、そして自分の頭の中にある、ね、病状に対して治療しなければならないことを勉強しながら、それで、薬を調合したりなんか処方箋を書いたりなんかしていたんですけど、今はですね、どうしましたか、そしたら、いや、ちょっと具合が悪くて、いつからですか、パチパチパチで、いついつからですって、熱はって、なんとです、症状を全部言ってバチバチバチバチ打つとね、その人がかかっている病気がパッと出てくるんです。だからお医者さん時代が専門的に自分の医学的な技術それを磨く必要がない。 ということなんですけど、皆さん恐ろしいのがね、もし私たちの神様があんたたちやってるのもう傲慢すぎて嫌だして、ね、向こうにね、あの衛星をあるでしょ、衛星をちょっとキュッとひねっちゃったら全てのことが止まっちゃうんですよ。そうすると脳なしのお医者さんは処方箋一つもかけられない。時代が今どういう時代になったかしらね。2人が98人を奴隷化する時代になっている、ね、たった世界人口が、ね、100人だとしたら、その中で2人だけが勝者なんです。あと98人は、ね、もう奴隷化されている。なぜ機械によって、ね、電気やもう信号や買い物行っても、もうお医者さんに行っても機械任せて全部なってるんですよ。だからこの時代を私たちがね、素直に受け入れてしまったら、そのこの時代が作ったこのシステムの奴隷となって私たちは生きるしかないんですよ。そしたら今度どういうことが起きるかしたらね、システムの奴隷になっている人から彼らは家庭を得なければならない、ね、そういうことで、ね、もう限りなく奴隷にするためには限りなく物を釣り上げるしかないんです。物を釣り上げるしかない。だから今先進国はどうなってるかしたらね、もう医療が釣り上げられてる、コンピューターによって。それで先端技術というものをものすごく発達させていて、その先端技術を持っている大きな病院、ね、その病院に人たちがわんさか集まるようにわざとしたんですよ、ね、ある種の人たち。それで小さな町のお医者さんが、ね、全部潰れる。で今どうなってるか、大きな病院に行って診察を受けるのにもね、医療カウンセラーの方に相談をしてから医療カウンセラーの方が判断するわけなんですね。あ、この人は3ヶ月後に診察受けても大丈夫、この人は4ヶ月でも大丈夫、この人は2ヶ月でも大丈夫、そういう判断をして、そして判断してもらってその時に病院に行ける。今回コロナウイルスで日本はもう本当に限りなく命を助けるために医療を全部提供しましたよね。で、日本で医療を放棄した人たちがいたんですよ。どういう人かと、もともと寝たきり意識不明の人、そういう人が集団感染された。そしたら、身内が治療しなくていいですって言ったので、まあ、死んだ人たちがいますよ。でもアメリカ、世界最大の国アメリカはどうだったかしたら、コロナに効きそうな薬注射、これを5回投与して、そして効き目がなかったら治療放棄なんです。なんでそうなってしまったの。医療制度というものをね、牛耳っている人たちが、彼らの医療制度はことごとく利益を追求しているので、人命というものによって、人命を助けることによって、自分たちの医療、それがね、無駄に奉仕するシステムになってはいけないということで、一回ルールを破ったら次から次へとルールを破らなければならないので、今回このコロナウイルスに対してももうちゃんと決めて国会投与する、合わなかったら死ぬ。だからね、もうヨーロッパ人の、死亡率が、日本人3人に対して向こう30人です。今私たちがね、この日本に住んでいること、本当に感謝しなければならないということなんですけど、今日のこの聖書ね、今日のこの聖書を見ても本当にピンチにあっている時に、このピンチを主と共に生きた人たちの勝利 ね、勝利のストーリーがバーッと出てくるんですね。430年の不幸をモーセを生かしてくださって、そして主がそれを解消してくださった。でモーセによるこの荒野の歩み、それが終わった時にはモーセの注射としてずっといった、ね、ヨシアが引き継ぎとなって、そしてあの次の段階に入る、それがこう出ているんですけれど、皆さんね、この時代において私たちがどのようになるべきかしたら、ね、時代の430年間の奴隷生活を強いられていて、どうにもならなかった、自分たちの中では解決策がなかった、この人たちに対して主が使わせたのがモーセですよね。この時代にも主はね、たくさんの人は使わないんですよ。キリストにあって選ばれた人を通して、で行く手をわからない人たちに対して、ね、これが道、これに進めと、それを教えてくださる、それが主なんですね。今も世界は皆さんね、平穏無事じゃない、あがいているの。これからの世界どうなるかわからない、ね、本当にこれからの世界どうなるかわからないよ。ね、5月22日だったのかな、中国で、ヤンヘイ、2つの大きな大会がある、ね、中国共産党の2つの大きな大会があるんだけど、そこでね、今回コロナウイルスによって死んだ人たちの慰霊祭、ね、慰霊祭、それを行ったんですよ。それを行った時に彼らが4000人の死んだ人が4000人だと、ね、それで慰霊祭を行ったら、その日何があったかしたらね、突然太陽が隠れたんです。そして稲妻が中国歴史上初めてだった、5000歳以上、벼락이번개벼락이5000번이상쳤다고、응、얼음덩어리ひょうがもうバンバンバンバン降ってきて、それを見た中国人がね、この国は呪われてるって言って、今すっごく怖いって言ってるんですよ。今5月6月だよね。なのに別府山の近くというのが雪がね、1メートル2メートル積もってるの。夏に近いんだよ。なんでこれが1メートルも2メートルも雪が積もってるかしたらね、の空が、人を焼いた時に出るガスがバーッと上がっちゃって、すごい層になってる、分厚い層になっていて、その分厚い層を通って太陽の光が来れないんです。太陽の光が来れないので気温が下がる。科学的な検証としてはそういうことで雪が降る。4000人死んで、そんなね、人を焼いた時のガス、焼いた時に発生するそのガスがね、空中に上っちゃって、そんな分厚い層を作るっていうことはありえないんですよ。多分4000人、私が言ったでしょ、あの人たちが言ってる時は丸一個つけた方がいいね。4000万人とか5000万人死んだんです。なのに世界に対してその数値を自分たちが言ってしまったら、もう大変なことになるんです。だから丸を抜いて言うしかないということで、もう一つね、このあくどい中国に主を見ては今下ってるんです。中国のこの川、この川にダムを作って、中国のね、なんか慰安、中国のお金あるでしょ、そのお金にもそのダムが出てる、その有名なダムだし、そこがね、多分もう毎年、今年はもう爆発するんじゃないかなって、水の強さに、そのダムが 耐えられない。だから最初からそのダムを作るのを もうある学者はもう死ぬ気でも反対して、これやったらこれダムは作られるけど、これがもう崩れた時には中国のもうこのダムのこの流れに沿っているところは全部ダメになりますよって言ったんだけど、去年までこのダムの洪水によって9つのこの都市ね、都市がダメなの。今11個なんです。で11個ということは今年本当にピークでパンクするかもしれない。で、あれがパンクしちゃったらどうなるかしたらね、その輸液に住んでる4億人以上の人たちの生活が全部ダメ。で、私がバッタのことを言ったよね。バッタがもう来ている。そんでハッサがなんかバッタを、そのバッタを見たらなんか拳より大きい、
まあ、マイクぐらいの大きさ、
それが今ねちっちゃいものとして来て、家とかいろんなところにピタピタっとくっついて大きくなろうとして食べてるんだ。中国に本当に主の御手が下っているような気がします。私たちがもう想像つかないほど世界は今もう変わり果てている。その中において、ああ主要だけで私たちが言っちゃいけないんですね。報道するクリスチャン、これが必要なんですね。でどうすればいいかしたらね、主が私を用いるのにふさわしいものとして私たちは自分を整えなければならない、ね、まず第一、自分は塵に過ぎないもので、主が息吹を息吹いてくださらなかったら何にもできません。こういう謙遜な趣が必要です。そして次、このあえいている世界に対して、主よ、この私でもあなたが用いるところがありますでしょうかということでね、ある人は医療、ある人は経済ね、ある人は教育、ある人は文化、ある人は政治、ね、そういうことで、この私でも主よあなたが用いてくださいって、それぞれに与えられているそのタラントに応じて用いられる、ね、そういう、場を作らなければならないというのが本当によくわかります。
今本当に時代が変わってきております。この時代が変わっても私たちに対してはどこに行っても何をしても栄えることができる、その約束がこの何節8節にありますね。その条件があります。何節を見ますと、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。アーメン。祝福の法則がありますね。この間から支援の1分、3つの図、何をしてはならない、悪の道に立たず罪人の道に歩まず、その座につかなかった、その人は幸い、その主の教えを喜ぶとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は流れのほとりに植えられた木のように、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。アーメン。ですから時代が変わったとしても栄えるんです。なぜなら時代の流れよりも御言葉の法則の方が強いからです。ですから御言葉は昼も夜も口ずさむ、テフィリン世代は何をしても栄えるんですけども、ただし、ね、テフィリンをしているだけでは、足りません。私たちは決心して動かなければならないんですね。 あの御言葉の手に、愛妻人だってやってます。悪はサタンでさえ御言葉を暗記してます。でも彼らが栄えないのはそれは行っていないからですね、行動していない。そして本当にその内容を口ずさみはするけど信じていない、これ机上の空論だって言いながら口ずさむ、これ全くもって意味がないです。ですから私たちは、まず御言葉を聞いて口ずさんならばそれを行う、信じて行うこと、これが重要です。このヨシアの時代、まさに時代の転換に入りました。モーセが死にました。あの偉大な偉大な、預言者であり導き者、そして、人々が何か困ったことがあったら全部モーセに聞いて全部モーセが、答えてくれた。そのモーセが、死んだ。そのモーセが死ぬ 前まではヨシアのイスラエルの民もモーセなしで何かするということ、これずっとそういったことをしてこなかったんですね。でそのモーセが死んでしまった。それでいざこれからどうしよう、彼らはヨルダン川 の手前側、東側の方にいるんですね。そこによってモーセが生きていた頃もうある程度の土地をもうすでに得ました。ヨルダン川の東側の方に、そこ結構いい土地で、なんか、ある部族たちは、そこにもうすでにそこに住ませてください、住んだんですけども、ですから、モーセが死んだ後、ヨルダン川もうその時期すごい水が、流れてます。ちょうどその時3月から4月の時期になったんですけども、ちょうど1年で一番雪解け水が流れて、もうすごい、流れが強くて水も冷たい、そういう時期に、ヨルダン川が横たわっている。このヨルダン川を越えたくないな、この今もうすでに得ているこの場所でぬくぬく過ごしていたいな、そういう気持ちがあったかもしれませんけれども、しかし主の命じられたこと、それは行けでした。2節見ますと、私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。アメン。まず立たなくてはなりません。本当に今までの常識的な考え、今までの思い込み、そこから立って、そしてヨルダン川を渡らなくてはなりません。まさきに越えなくてはならない境界線、それは当時の彼らはヨルダン川でした。このヨルダン川、今私たちどのようなヨルダン川が目の前に広がっているでしょうか。どのようなところから立たなくてはならないなって思っているでしょうか。神様からどんなチャレンジを受けているでしょうかね。今私たちは確かに、そこそこの暮らしは与えられて、この日本では、特に食に困るとか、そういった必然に迫るものはないんですけれども、けれども、ここで満足して、未知の領域、主が行けと言われているところ、それに踏み出さないでいる、わけには私たちが、行かないんですね。
行けと言った時に行かなかったら、モーセは、イドロのところに置いて羊飼いで終わったでしょ。行けって言った時に、行かなかったら、私たちはね、奴隷、使わされる、その立場から私たちは解放できないんです。この時代が本当に行けと言って行く人を今すごく探し求めている。なぜか分かりますか。信仰の力がとっても弱まっている時代なんです。ヨーロッパに行けば教会にほとんど人がいません、宗教改革を行ったドイツ、あのもう超有名な教会にいても牧師一人死んだ。ないだから主が言ったでしょ、終わりの時信仰を私が見ることはできるだろうか、今主はね探し求めているんですよ。信仰によってこの時代を自分の御心にかなった形で導く人を探し求めているんです。だから昔アメリカがね信仰によって生きていた時というのは、どうだったか。そうだね、信仰によって生きていたこのアメリカ というのはね、本当に素晴らしかったんですよ。信仰によって生きていて、感謝と喜びが満ち満ちていたので、教会に人が集まるのがものすごくたくさん集まるということと、主が喜んでこの礼拝を捧げて、この聖徒の間違いがあるこのアメリカについてどれだけ祝福したかしたらね、ヨーロッパ全体が第二次世界大戦負けてたですよ。でもアメリカが加わることによって勝ったんです、ね、どういうことかって、頭脳においても力においても、ね、まだ経済力においてもものづくりにおいても全部が主に祝福されて、せーのって言ったらね、もう新しい復帰ができちゃう。それがアメリカだったんだけど、その時アメリカの、この信仰がどれだけのものだったかって言ったらね、教会に人が来て主に捧げ物をたくさんするんですよ。教会も腐ってないので、主に捧げられたその捧げ物が教会に溜まっているからもう困ってしょうがない、ね、それで大きい教会になっちゃうと、捧げられた献金、これをね、数えるのがもう時間かかりすぎて数えないで、このね、ザルの中に入れて番号をつけて、これは何キロ、そうやって教会の倉庫の方に封印しておく。で、詰まるからもう詰まってもたくさん来るあるから、もうそれが嫌ってしょうがないんですよ。それで本当にしょっちゅうこうアメリカの新聞に広告が出て、献金を正しいところに主のために使いたい人は募って出てください。韓国にペクソってあげて、そのお金でできた、はい、はい、あの時に韓国全体を変えそうなお金を送ってくる。なのにそれをいただいた人がもうポケットに入れて大変で、ほとんど塩で作って使って、ね、それで怒られて、渋々作ったのが、一部で作ったのが結構大変。韓国民全部に、自転車1台くらい買えるくらいのお金をあげたの。アメリカがね、それだけ祝福されていたんですよ。主に感謝する人で満ち溢れていきます。いいですか、教会に集まるときにただ集まるということではない、主がおられること、
アメン、
ね、愛に来る者に会ってくださるところ、
アメン、
そして願うならば、私が願ったことよりも大きく豊かに私を報いて祝福してくださる場所、アメン、として教会を認識していたんです。だから彼らは教会に来るときに自らサウナのマウロ、自らね、主に喜びを持って教会に行って、ね、空手何にも持たずに教会に来ないということで、どれだけのことを彼らは捧げることに熱心だったかしたらね、子供のミルクも中分の1をさせたの。それで子供のミルクの中分の1とかそういうのを捧げたので、その粉が韓国にたくさん来たの。あれそうなの、ね、この時代、本当に信仰によって生きる、信仰によって生きるということを実践することによって、世の多くの人たちに信仰によって生きることがどれだけ素晴らしいことかということを私たちは証ししなければならない、そのような時代になりました。子育てを通して私たちは証ししなければならない。そして次世代を育てることによってまだ証しをしなければならないということなんですね。皆さんが大きなビジョンを持ってほしい、ね、本 当に正しく次世代を育てて、この育った、ね、人たちがまだ次世代を育てて、そして御心にかなった地上を本当に満たしていくこと、これが今私たちに必要なところなんですね。モーセとヨシュアを通して主は、信仰の集団、ある種の民族を作りました。今度私たちはね、旧約において起きたことを新約において私たちは何をしなければならないかって言ったらね、エルサレム、教会内が御言葉によって一つになる、ね、ユダヤ、教会外における信仰者たちと一つになる、ね、サマリア、イエス様を信じない人、ね、人たちにイエス・キリストを伝えることによって、ね、そこをまた神の御国とする。そして地の果て、自分が今いる場所、今皆さんどこにいますか？お家にいます？まだ職場にいます？事業所にいます？いる場所を地の果てだと思って、そこに置いて自分が証人になることを心がける、これが今必要なんですね。モーセの注射として、ヨシュアがいました。ヨシュアはある意味モーセができなかったことを知った人なんです。モーセが有名人なんだけど、やったことは、効率的にヨシュアの方がはるかにもう成功したんですね。モーセより成功したんですね。なぜか分かりますか？モーセがね、シナイ山に登るとき、ヨシュア一緒に登っています。主がOKした。そして40日40夜を神の御前に置いて、これこれをしなさい、これこれをしなさい、これこれをしなさいって言っているときに、そこにいるんですよ。だからイスラエルの民の中でモーセ以外に神様を一番近くで体験した人がヨシュアなんですね。だからヨシュアはその後継ぎとして、モーセの後継ぎとして立てられたのは当たり前なんですね。皆さんに私は今日申し上げたい、右左を見た時に信仰がいい人と一緒にいてください。ね、皆さんに本当に正しく信仰を教える、御言葉を教える、そしてその教える人が神の前に正しく立っているということであるならば、皆さんはついていくべきなんです。そうすればどうなる？後継ぎとしての油注ぎがあるということなんですね。皆さんがこの時代において主が皆さんを祝福してくださって、本当にあらゆるところにおいてイエス・キリストにあるリーダーシップとして立ててくださることを、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
本当にですから、私たちはこの聖書に書かれてあることを、これもっともっと追求していくべきです。もっとこのことを体験させてください。もっと癒しを体験させてください。もっと悪霊追い出しを体験させてください。本当に私たちこの聖書に書いてあることの一体どれほど体験しているでしょうかね。もうヨシアはどれほどのことをしたか、もう月と太陽をとどまらせたほどのその祈りをしたんですね。そのことも御言葉に書いてあるからには、なんと私たちも祈るならばそういったことを起こすということを、これまた起こりうるんです。このヨシア記の一章の時点において、この時まだこのヨルダン川の川のこちら側におりました。ここでもう今そこそこの地位も得た、もうちょっとここ、なかなか居心地いいから、ここで、わざわざヨルダン川越えずにここで暮らしていこうか、そういうぬくぬく気分では、もうやられてしまうんです。今私たちも本当に今ある程度の生活が得られている、もうそこそこ、たまにお祈りして、たまに、病気も癒してもらって、たまに、天気ちょっと晴れてほしいなって言ったら祈ったら晴れた、もうそのぐらいでいいやで、とどまっていってはならないですね。御言葉に書いてあること、 本当に私たちもペトロが釣った魚を釣らせてください、栄光の富を与えてください、それを用いて本当に学校を建てたいです、本当に子どもたちのための受験教育機関を作りたいです、そういうふうに積極的にこの吉明のごとく祈って勝ち得ていくべきなんです。まず私たちも祭司にならなくてはなりません。吉明の三章において祭司がですね、契約の箱を担いでヨルダン川を渡る場面があるんですね。ヨルダン川はまだもう水がもう本当にすごい満ち満ちていて、もう到底渡り切ることなんてできそうにない、そういうところに主は行け、足の裏で踏みにじれ、そしたら渡れるから言うんですね。私たち契約の箱を担いで、それでヨルダン川、まだ水があるじゃん、いやそれでも主が行けと言われたから足を踏み出したんです。踏み出したらそこの川は乾いていたんですね。一歩踏み出したらそこが乾き、二歩踏み出したらそこが乾き、でついに川底まで祭司が行って、でそれで民はそれを見て、あすごい川が乾いてる、そのイスラエルの民はこの祭司から2000キロと離れて、でそれで行ったら民はみんな安心してこの川を渡ることができたんです。本当に皆さん今この時代の祭司にならなくてはなりません。本当に子どもたち、また本当に日本の多くのクリスチャンたちに、あ何たエクレシアが本当に川底を渡っている、自分たちも行けるんだ、そういうふうに本当に時代の先駆者、時代のリーダーになるべきですね。皆さんも本当にこの御言葉に書いてあること、これを私にもできるんだ、私も助け主が来るならば癒しの技を起こせる、助け主来るならば悪霊を追い出せる、天気も動かせる、助け主が来るならばダニエルみたいに本当に祈りで帝国を動かすことができるんだ、本当に皆さんはどんどんとこれもできる、これもできると望んでいくべきです。この吉明において本当に多くの土地を得たのはユダ族とまたマナスのハム族だったんですね。本当に多くの土地を勝ち得まして、でそれで皆さんの聖書の後ろの方に地図があるでしょうかね。ユダ族の土地が一番広いんですね。彼らは神様が約束してくださったからこれもできるんだ、あれもできるんだ、たとえ相手が鉄の戦車を持っていようが勝てるんだ、もうカルブなんかすごいですね、85歳なんですけども、もう戦いに行って勝っちゃうんですからね。それで上の水下の水も手に入れて、それを娘の婿に分け与えてあげました。皆さんもヨシア、カルブになることができます。本当に今この時代、あ、聖書にこれも書いてある、これも書いてある、じゃあ自分にもできるんだということで、どんどん行けばそれを見た日本クリスチャンたちが、また子供たちが、あの契約の箱を担ぐ祭司たち、何かエクレシア一同が本当にあれもできた、これもできたって言って、自分もって進んでいって、やることができるようになっていくんです。
昨日ね、これから展開していくごとに、なんで栄光の富が必要か、次世代をピカイチに育てていくためには教育する、その場所が必要ですよね。そこに私たちの教育のこのキリストにある教育プラン、それに沿って教育をしてくださる勉強の達人たちを私たちは招かなきゃいけないんです。先生たち、もう数学だったらもうピカイチの人ね、だからあらゆる面において一番専門的で一番ピカイチな人を招いてきて、教育システムは私たちが作る。で、良いものを取るためにはね、お金必要なんです。ですけれど、その人に払っている、一人に払っているお金が大きいかもしれないけど、その人一人を通して教えられた子供たちの成長に比べたら、そのお金は高くない。だからね、そこら辺にいるちょっとできる人、そういうことしたくない。ピカイチの人を連れてきたいんです、ピカイチの人を連れてくるためには必要なのは私たちの、イエス様が与えてくださるこの、栄光の富が必要なんです。いいですか。そのために目的をはっきりとした、今ね 一つが分かって、それがもうあーっと思って、主の前で宣言をすると、次何のために何々が必要というのをもっと具体的に一個一個こう見せてくださる、うん、そういう状況の中にいるんですけど、感謝なことはね、夢を見ない人があまりにも多いんです、ね、主にあって夢を見ない、ね、子供たち今夢見てたらアメリカに行きたいとか、ね、何々になりたいなとか夢を見てるでしょ、うん、夢を見ていて、その夢を長続きする、ね、その持続力だけ持っていれば、キリストにある人はその自分が思った以上の夢を叶えることができる。これが主が私たちに与えてくださったこの約束なんですよね。だから皆さんがね、本当にそこそこもう平穏無事に生きることもいいでしょう。でもそれだとやっと自分と自分の家族が救われて終わりね、そうじゃなくて、金銀は主のものなんですよ、ね、人物ことも主が突き動かすことができるんですね。だから私たちがこの時代において何をするべきかしたらね、主が望む夢を見ることなんです。主は何を今一番望んでおられるんですか。イエス様の至上命令は何だったんでしょうか。地の果てに至るまで私の証人になりなさいって言ったでしょ、ね、証人になる、ね、ために必要なものは全部イエス様が与えてくださったんですよ。だから、ね、今証人になるために、証人として人を育てるために、ね、必要な具体的な夢を見る、それが皆さんに本当に必要なんですね。だからもうサージさんなんかは今の職場に行って、ね、そこにいながらもう自分がすごくそれが楽しいって言ってるから、そしたら今度その職場にいながら自分がね、もう本当に最高の場所を作る、ね、夢見るんですよ、ね、私がそれを作った時は、ね、トイレはこういう形にする、ね、お風呂はこういう形にする、ね、人の憩いの場はこういう形にする、運動させるシステムはこういうものを導入する、一個一個書くんです。怠け者はね、そこら辺に食べ物があっても取って食べようとしない、取って食べようとしない、それで飢え死にするんです。私たちが主にあって夢を持たないというのは、主が祝福をこんなにたくさん置いてあるのに取って食べようとしない、取って食べようとしないという証拠は何かしたらね、何々をしたいということがない、イエス様とね絡み合ったことで何々をしたいというね願いがないんですよ。そういう人はどんな人、目の前にあるんだけど手を出して取って食べようとしないね、愚か者なんですよ。だから適度にこれでいいや、ダメだ、そうじゃなくて、この時代に主とコラボレーションして、主が用いるのに具体的な人になってください。
ダメ、
ね、そして主が、私があなたと一緒にね、一緒にやりたいんだよ、ね、迫り寄ってくださる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
ですから皆さん夢を持ちましょう。
アメン。
皆さん子供の頃夢、ね、ありましたね、あれになりたい、あれになれるって、まあ、私は小さい頃、ね、あのエキスポ85、ね、科学万博が筑波にあって、ね、科学者になるなって、ね、夢があったんですけども、でも化学結局、まあ、科学科入ったんですけど難しくてちょっと分かんなくて面白くないんですね。で、ちょっとな、でも選手を見たら面白い面白い、ね、で結局、ね、牧師になったんですけども、ね、本当になれるんです。 その御言葉に書いてあることはなるんだ、神様が約束してくださってる、あ、これが書いてあるんだ、自分もなれるんだって、皆さん化学よりも御言葉の方が面白いです、ちょっと新命記の、ね、11章を冒頭で読んで、そしてなおかつ年の初めに復興宣言したんですけども、新命記11章、ちょっと8節から、ね、12節まで、ここを読んで、あ、自分もここを得られるんだって、皆さん夢を持つためにちょっと皆さんで、それぞれの言葉ので、ちょっと宣言したいと思います。新命記11章の8節から、12節、それでは宣言します。はい、あなた方は私が今日あなたに命じる全ての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。
アーメン。
皆さん信じますか。
アーメン。
エジプトではもう自分の力で種をまいて自分で水をやらなければならなかった、汗水で流して、やらなければならなかったんですけど、しかし主が皆さんに与えようとしておられる地は、本当に天の雨で潤ってるんですね。年の初めから年の終わりまで主がじっと目を留めておられる、そこを皆さんの受け継ぐことができる夢を持ちましょう、皆さんは、将来そこを、得て、そして子供たちにそこを受け継ぐことができる、そのためにやることは、決まってますね。テフィリンですね、昼も夜も御言葉を口ずさむ、するならば、この8節と9節の条件が書いてありますね、あなたに命じる全ての命令を守りなさい、するならばあなたが強くなる、その子孫その子に、そこを受け継がせることができる。皆さんはこの困難な時代、本当に支配者と支配される奴隷の側、本当に明確に分かれる時代において、本当に皆さんはどんな時代でも、もう平和な時代でも戦争の時代でも何をしても栄える、そのコツがこの御言葉を聞き従い守りを行うこと、本当に戦争中も支援90分宣言したウィットルゼー大佐、部下一人も死なさずに 5年間、過ごしました。今本当にコロナの時代においても、成田の皆さんも横浜テニスのみんなも、友人知人がコロナにかかった、ないんですね、コロナの患者を救急搬送した隊員は、見事守られました。本当に、今の時代でも守られるんです。どうか皆さんは御言葉を昼も夜も口ずさんで、そして本当に自分できるんだ、御言葉の約束を本当に担いで握りしめて、そして本当にこの時代勝ち残っていく皆さん
です。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。イエス様にあって祈りましょう。この時代に必要なものとして主よ、あなたに積極的に用いられる私たちでありますように、どのようなことが本当に用いられるか、具体的にそのビジョン、その夢を見ることができますように、この時間祈っていきたいと思います。では主の名を呼びましょう。せーの、
主よ、
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 thank you.
て主よ、この旧約の箱、新契約聖書、旧契約聖書、これをしっかりと握りしめ、昼も夜も口ずさみ、そして主よ、川を渡ることができますように、主よ、主の川を踏みにじって、そして渡っていくことができますように、そしてこの成田エクレシア祭司一同が、主よ、主の川を渡っていると自分たちもできる、主よ、人々にとって模範となるエクレシア一人一人でありますように、自分も主よ、病が癒されるんだ、自分も栄光の富がものにできるんだ、自分もペトロの口に釣った魚の口に備えた銀を獲得できるんだ、
主よ、
その人々と模範となっていくエクレシア一人一人であり、我らともどもでありますように、この時代主よ、本当に夢を見させてくださったと感謝いたします。言葉に書いてあること、これ自分にもできる、イエス様がした技をなし、またそれ以上ができる、本当にそれは仰ぎ望み見て進みゆくヨシアの誠の祭司であり、イエス様、あなたはイエシュ、誠のイエシュアです。主は誠のヨシアです。我らはそれに続いて進みゆきます。そして主を本当に多くを勝ち取っていく私たちです。主を宣言しました、宣言した通りになれ、信じた通りになれとは言った通りになり、なりますように、その一度でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それでは221番を賛美した後に捧げ物の感謝をいたします。期待し、あなたに望みをかけて主よ、今日もこの聖なる主日宮に集い、そして主よ、あなたへと捧げ物を捧げ、そしてあなたから御言葉を本当にいただきたい、御言葉を宣言したいと、 主は本当にこのエクレシア一同が主を昼も夜も御言葉を口ずさむその本当に忠実なエクレシアたちですからあなたが今日も豊かに報い今週始まる週間主を世の中のあらゆるコロナや災いから守り子どもたちまた私たちを全ての誘惑から守りそして本当に勝利者となって今この時代を牽引するものこの時代を引っ張っていくもの時代の先駆者となっていくものでありますように御言葉を昼も夜も口ずさむ者にこの先ほどの新明記11章の幸いが与えられることをこの恵みを感謝いたします。私たちが入り行こうとしているその土地そこは自分で汗水流して自分で撒いて自分でそのやりくりをしてというところではなくイエス様が全てを耕しイエス様が水を注ぎイエス様が生えさせてくださる昼も夜も四六時中目を注いでおられる地であることを感謝します。我らは夢を見ます。我らはそこを得ます。我らはそこを得て子どもたちに受け継がせこの日本の本当にクリスチャンたちを本当に目を覚まさせて自分たちにも川が渡れるんだ自分たちにも癒しができる自分たちにも栄光の富が与えられるんだその富を持たせる我らは友どもでありますよ。本当にこれから始まるその日々が本当にその喜びと本当に夢を追いかけ夢を手に入れそしてイエス様と共に勝利勝ち得てあまりあるこれから人生でありますよ。あなたが祝福してください。子供たちを祝福してください。これからの時が本当にあなたによって希望に満ちていることを感謝して我らの主愛するイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈り557番を賛美して祝祷いたします。
祝福しあなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。Thank you.
Thank you.